通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。4月21日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。今日のね、冒頭雑談は我が家でね、頻繁に起こる事件について少しお話ししていきたいなというふうに思います。いや、このお話ね、頻繁に起こるからまあ話せばいいじゃんっていう話題だったんだけど、いや今日ね、話そうっていうふうに思ったきっかけがあってね、それはね、テレビのバラエティ番組でニノさんって知ってます？嵐のね、二宮くんの冠番組なんですけども、ほんとね、まあいろんなことをやるバラエティ番組で、割とね、まあうちの妻はニノタンですので、はい、これはね、レギュラーで我が家では見てるんですけども、このね、番組の中でロケがあるんですよ。ね、で、この前のね、金曜日にやってるんですけども、金曜日にあったロケがね、パンだったの。パン、ブレッドね。パンの特集があって、で、その特集されたのは、昨今のハード系パンブームね、流行ってるじゃないですか、ハード系パンね、まあ、この真逆をいくような水分量凄めのソフト系パンの特集だったんですよ。そうで、その中の一つにドライフルーツが入ったパンがあってね、それがね、もう本当めちゃくちゃ美味しそうだったの。こうジブリに出てきそうな、こう丸いドーム型のパンというか、で、側はね、結構焦げ茶色で硬そうだなっていうふうに思ったんですけども、実際ね、こう中、弾力をね、こう確かめてる、ま、画面を見るとね、すごく柔らかくてね、美味しそうだった。まあ側はちょっと硬めなのかなっていうふうにやっぱり思うんですけども、中はもちもちふわふわしているようなね、感じで、ま、とても美味しそうだったなっていうふうに思いました。でね、そのパンね、そのロケに行ってたのがお笑い芸人のなすなかさんって、わかります？なすなかにしさんなんですけども、このお二人がね、食レポしてて、その食レポの中でね、水分量が多くてドライフルーツがフルーツに戻ってる的なことをね、言ってたんだけど、我が家ではさ、これをリアルに感じる事件がね、頻発してるんです。それは何かというとね、洗濯物を干す作業の時、特定の衣類を干すときにあるものがポロリと落ちてくるんですよね。そう、それに気づけなければそれをそのまま踏んでしまうことになるんですけど、むにゅって足に伝わるその感覚でね、一瞬にしてね、もう察するようにはなってるんです。これね、答えわかる方いますか？正解は米。息子がね、食べこぼしで衣類についた米があるんですよね。そう、まだまだね、まあ、すごく食べるのが上手なわけではないので、食べこぼしもありますね。だから、まあ、上の服、下の服、なぜか時々背中とかね、いろんなところにね、米がついてるんですけども、うちね、米族なんで米大好きだからですね、はい、うちの息子は本当に米を大変よく食べるので、その分米のね、被害が大きいんですよね。お洋服のいろんなところにカピカピの米がね、洗濯するまではカピカピになるじゃないですか、米って服についたらね。ただこれをね、洗濯するとよ、水分吸って炊きたてのご飯みたいにふわっふわに復活するんですよ。ほんとね、これ踏んだ時のテンションの下がりよったらやばいからね。むにゅ、はぁみたいな感じでね、すごくね、落ち込むわけなんですけど、まあ速攻でね、足の裏の米をね、ピッて取ってゴミ箱に捨てる作業をするわけですけども、まあテンション下がる場面なんですよね。これ共感していただける方がいたら、ほんと、仲間いたって気づけてね、嬉しいなっていうふうに思います。あんまりこの話したことないんでね。いや、もしいらっしゃったら、コメントでも DM でもレターでも何でもいいので、ご連絡もらえるとね、本当に僕、嬉しい気持ちになります。ということで本題に入りたいと思います。今日はですね、一週間の振り返りとコメント返しの後半戦になりますね。対象の放送はナンバー420、職場に困った人はいますか？からナンバー422、怒ってもいい、怒りのぶつけ方を考えよう。この3本になります。それではまずね、ナンバー420、職場に困った人はいますか？この放送には、ゆかりんりんさん、べんけんさん、もみじさん、ファニーさん、まるともさんからね、コメントいただいてます。 ありがとうございます。まずゆかりんりんさん、万博気になるでしょう、行ってみたいよね、かっこ笑いということでね。はい、その続きでね、弁慶さんがゆかりんりんさんにコメントをしてます。ゆかりんりんさん、はじめまして。ゆかりんりんさんの万博側の方ですかみたいなコメント、好きです。そしてこの弁慶さんのコメントにゆかりんりんさんが返してますね。弁慶さん、はじめまして、リプライありがとうございます。にゃはは、こんな変わったコメントに反応いただき感謝です。私は万博関係者でもセリク関係者でも TBS 関係者でもなく、ただの織田裕二様大好き人間でございます。織田裕二様のためならどんどんアピっていく所存でございます。たださん、どんな風にこのコメント返ししてくれるのか、めっちゃ興味津々だワン。ということでね、ゆかりんりんさん、弁慶さん、ありがとうございます。こうやってね、やっぱりコメントでね、初めましてな感じでね、盛り上がるっていう機会もね、なかなかね、本当にこういう SNS 的な配信とかをねしていない限り起こらないことですので、嬉しいなというふうに思います。ましてや僕のね、発信しているところでこういう交流がね、新たに生まれたこと、大変嬉しく思います。いやでもね、ゆかりんりんさん、弁慶さんの言ってることを僕すっごいわかりますよ。ゆかりんりんさんのこの押し方は、確かに織田裕二様好きっていうのもすごく伝ってくるんですけども、やっぱりね、万博の良さがね、ビシビシとね、入ってくるようにね、感じちゃうようなコメントでした。なので本当に万博にね、興味をね、持つことができましたので、本当に感謝ですよね。そして、ね、どんな風にこのコメントに返してくれるのか、めっちゃ興味津々というのは、一体僕は何をすればいいのか、悩みに悩んだ結果、2022年のね、世界陸上、まあ、今回織田裕二さんね、今年の世界陸上を復活するわけですけども、一応2022年にメインキャスターをね、一旦終了されております。でその時の織田裕二さんのコメント、これをね、拝借してコメント返しとさせていただこうと思います。
ゆかりんりんさん、弁慶さん、二人に出会えたことに感謝いたしてます。たくさん元気をもらえました。
はい、ということでね、大ファンの前でモノマネをやるという、結構一か八かのギャンブルに出たんですけども、ゆかりんりんさん、本当です。感謝してます。弁慶さんもありがとうございます。続きまして、もみじさん。組織は人なりですからね。必ずしも適材適所とは限らないし、その人なりに見えない敵と戦っているのかも、です。一人でも戦力になってもらわないと、これからは人手不足。よく保健所にも困ったちゃんが移動してきましたが、雑談しながら仲良くなることで、その人の苦労も聞けたり、なんとかトラブルにならないようにと思ってました。結構大変です。お疲れ様。ということでね、もみじさん、ありがとうございます。ほんとね、こう組織ね、大きくなればなるほど適材適所にはめていくの難しいのかなっていうのをね、感じます。うちの会社もね、やっぱり数千人規模の、組織ですので、これでね、もう皆さんの適材適所にね、はめていくっていうのは至難の技だと思うんですよね。だからどうしてもその能力というか、その自分の得意不得意で違うところに当てられると活躍できないっていうのもね、仕方ないかなっていうふうに思うし、僕自身もね、そういう経験はたくさんあります。まあ今もそうかもしれないな。うん。まあ本当に、まみさんの言う通り、やっぱり雑談しながら仲良くなる。ね。その人の苦労を聞けたりとかさ、うん。まあ困ったちゃんみたいな人っていうのはいるかもしれないけども、やっぱりね、そこで、まあどういうふうな工夫をする。ただ困った人だというふうに捉えずに、その人の背景などを知っていくこと。ね。そしてそこから、新たな関係性を築くことでね、仕事が円滑に進んでいったりみたいなこともね、あるかもしれないですよね。ほんとね、人手不足になっていく時代ですから、一人一人をね、大切に丁寧にしていかないと、まあ組織自体ね、潰れていっちゃうね、弱っていっちゃう一方だなというふうに思います。そして組織の一人の人として、僕もそういうふうなね、サポートできる人になれれば、まあ自身もね、サポートされる側でもあると思うんですけども、サポートされ、サポートできるような人になれればなというふうに思います。続きまして、ファニーさん。困った人、X とかで話題になってましたね。おっしゃる通り、相手にとっては自分が困った人かもしれない。困った人は困ってる人という視点が必要ですよね。ということでね、ファニーさん、どうもありがとうございます。そうなんですよ。めちゃくちゃ話題になってましたよね。ついにヤフートップに上がったなって思いましたけどね。 困った人は困ってる人というね視点、まあ、これ本当に大事だと思います。まあ、ただ困った人の中には困ってると思ってない人もいる時もあるので、そうね、やっぱり組織内でトラブル、何かね問題が発生している場合には、その人の困ってるっていうところを引き出すみたいなねアクションも必要になってくる時があるのかなっていうふうにね、個人的な経験では思ったりしたことです。でも本当お互い様な可能性もねたくさんあるわけですよね。自分だけの視点にとらわれない、そういった考え方がねやはり必要なのかなっていうふうに思います。ファニーさんどうもありがとうございました。そして、まるともさん、そしてこのまるともさんのコメントのやり取りで、ゆかりんりんさんも書いていただいてますね。すべて一回読みますね。まるともさん、ほら、万博、面白そうですよね。でも、私も同じで、初めはあまり気になりませんでしたが、パンフレットを見て、興味津々パンダになった口です。そして、困った人、てんてんてん、え、私のこと？あ、私はパンダなので関係ないか。そして、ゆかりんりんさん、私はセリックブースがあることでがぜん行きたくなった口、かっこ笑い。でもヒカキンとセイキンが CM をやりだしたことで気になりだしました、かっこ笑い。ということでね、まるともさん、ゆかりんりんさん、楽しいコメントのやりとりありがとうございます。なるほどね、パンフレットまだ見てないな。これはどなたか行かれた方がいらっしゃって、まるともさんパンフレット見られたっていうことなんですかね。はい、僕もねちょっと機会があったら見てみたいなっていうふうに思います。今はね本当になんかこう行くほどではないですけど、興味は津々ですよ。はい、そして困った人、え、私のことでパンダね、そう、困ったパンダなのかもしれないね、まるともさんは。そうなので、困った人は関係ないかもしれないです。はい、ありがとうございますね。そしてゆかりんりんさんは、まあやっぱりね織田裕二ファンということでね、はい、まあそこがきっかけということですね。ヒカキンとセイキンの CM 見たことないな。ちょっとこれも YouTube か何かで上がってますかね。二人のものですしね、またね見てみたいなというふうに思います。お二方どうもありがとうございました。続きまして、今度はゆかりんりんさんのメインコメントにまるともさんが返してますね。ゆかりんりんさん、職場の困った人、逆に私が困った人になってないか気になっちゃう方です。迷惑はかけたくないんだけど、迷惑だって思ってる人きっといると思う。私の声でかいから笑い、ということでね。そしてまるともさんが、私も同じことを思いました。汗、事務作業、お金の生産が苦手すぎ、ド S すぎ、などなど二人ともね、いろんなねところで自分が困った人なんではないかというふうに思われているということで、僕もね本当に同じです。やっぱり得意不得意があるじゃないですか、人それぞれ。そして得意不得意とまた別に、そこに紐づくような性格であったりとか、それこそ発達特性みたいなのもあると思うんですよねそうそう、なので、なんと言いますか、やっぱみんな違ってみんないいっていう言葉あると思うんですけど、はい、みんな違うからこそたくさんのことができたり機能したりするんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でもそのみんな違うっていうことは、時に感謝する対象であり、時に困る対象であるっていうことが誰しもなりうるっていうことですよね。なのでやっぱりこういうふうに自分自身もっていうふうにお二方のように思うことで、まあお互い様だよねっていうふうにね思えるような感覚、こういったものをね持たれているっていうのは本当に素晴らしいなと思いますし、僕もねそうでありたいなというふうに思いました。お二方どうもありがとうございました。続きまして、ナンバー421、発達障害との向き合い方。この放送にはもみじさん、れんけんさん、ゆかりんりんさんからコメントいただいております。まずもみじさん、チョレギサラダ、エビだったのね。チョレギとは混ぜるとか和えるという意味なんですよね。発達障害も発達症に早く変えてほしいな。どんな病気でも知ることは大事ですよね。パーキンソン病にも iPS 細胞移植の試験が始まってるので、未来は治療ができる時が来るといいですね。ということでね、もみじさんありがとうございました。チョレギとは混ぜるとか和えるという意味なんですね。知りませんでした。ありがとうございます。勉強になりましたね。なんだ、じゃあエビが入ってるわけではないんだね、必ずしも。僕コストコでぐらいしかチョレギサラダって食べたことなくって、なんかこう海鮮が入ってる、韓国海苔が入ってるサラダのイメージだったんですけど、必ずしもそういう意味ではないのかなというふうなことに気づくことができました。ありがとうございました。発達障害もね、発達症に変えてほしいな。本当そうですよね。そうそう、本当にこれ シンドロームですからね、やっぱり変わるべきかなと個人的にも思います。どんな病気でも知ることは本当に大事だなというふうに思います。パーキンソン病のことについてもね、触れていただきどうもありがとうございます。医療はね、本当にすごいスピードで進歩しているっていうふうに聞きますから、たくさんのね、病気がね、治療できる日が来るといいなって本当に思いますよね。もみじさんどうもありがとうございました。続きまして、ベンケンさん。主語は大きくしない方が良いですよね。男は、女は、でも、全く人それぞれ個性があるし、〇〇人は、もよく聞きます。かっこめちゃくちゃ大きい主語は、外国人は、だと思ってます。日本人以外すべてをまとめちゃってる。人それぞれやって、って、いつも見たり聞いたりするたびに思います。笑い。みんなで良いところ、悪いところを補い合ったり、支え合ったりして、心地よく過ごせる世界にしていきたいです。私ができることはちっちゃいことだけですけどね。コツコツいきます。ということでね、ベンケンさんどうもありがとうございます。主語を大きくしない方がいいってね、これ僕もね、すごくね、常に気にしてることですね。ボイシーパーソナリティの澤まどかさんがね、お話しされていたのがすごくね、心に残ってたんですけども、主語を大きくするのは思考をサボっているみたいなね、ことをね、言われていたことが、なんとなくね、僕の中にね、残ってます。まあ、とか言って全然違ってたら申し訳ないんですけどね。そうそう、でもね、本当にとにかく主語はやっぱりね、大きくして使う時もあるかもしれないけども、実際はそうじゃないよねっていうことを認識した上で使う、せめてね、それぐらいが必要だなっていうふうに思いますよね。そうそう、やっぱりね、誰もが心地よく過ごせる社会に、ね、なるっていうことが最終的にね、まあ、自分自身にとっても幸せだと思うので、そこを目指していきたいなっていうふうに僕もね思います。同じくやれることはちっちゃいことですけど、一緒にねコツコツやっていきましょうね。ベンケンさんどうもありがとうございました。続きまして、ゆかりんりんさん。チョレギサラダ、私バーミヤンかコンビニのサラダとしてしか食べたことないので、エビがたっぷり入っているとかもなく、実は概念が分かってないかもです。笑い。コストコにも行ったことがないので、興味津々だわん。発達障害という言葉、障害というネーミング、とっても気になります。なんだか差別用語に聞こえてなりませぬ。ということでね、ゆかりんりんさんどうもありがとうございます。あ、バーミヤンとかコンビニにもチョレギサラダはあるのか。まあ先ほどね、もみじさんがコメント書いてくださってたように、混ぜるとか和えるとかっていう意味だったら、まあ、どこにでも簡単に売られてそうなイメージ、食べれそうなイメージはありますよね。そうか、エビはやっぱりたっぷり入っているわけではないということが分かりました。他のね、チョレギサラダどこかで見かけたら試してみたいかなっていうふうに思います。コストコね、お近くにないんですかね。なんかね、僕もねあまり行かないんですよ。妻がね行ってきてくれたりするので、僕自身は本当に1年とかそれぐらいもう行ってない感じかなというふうに思いますけど、なんかね楽しいですよ。はい、なんか倉庫なんですけど、倉庫の中に本当にたくさんのものがね売ってる、しかも何でも売ってるみたいな感じなんで、まあ、ちょっとしたテーマパーク感覚ぐらいのね感じでお買い物に行くのが楽しいかなっていうふうに個人的には思ってます。発達障害という言葉で、障害ね、これ差別用語に聞こえてなりますね。確かにね、そうなんですよね。ただやっぱり世の中、この国は障害という言葉を結構使いがちではあると思うんですけども、この障害ね、意味がいろいろあると思うんですよね。ディサビリティなのか、ハンディキャップなのか、インペアメントなのかっていうところだと思うんですけど、まあ、やっぱり何と言いますか、もともと海外からやってきたものというふうになるのかなというふうに思うんですけど、障害を差別用語として扱わないのであれば、障害という言葉をねそのまま残しておいてもいいのかなというふうに思ったりもします。まあ、障害という言葉が残ったとして、それを差別用語と捉えられないような風潮であるこの社会になっていくことがね、一番いいのかなというふうに思ったりしますけども、なんかね、とはいえいい言葉ねえかなというふうにね、僕自身も思ったりすることあります。なんかね、いい言葉を思いついて協議するね、議論する場が生まれたらいいですよね。ゆかりん兄さんどうもありがとうございました。続きまして、ナンバー422、怒ってもいい怒りのぶつけ方を考えよう。この放送にね、ゆかねりんさんからコメントいただいてます。あちゃー、落選か。めちゃくちゃ悔しいですよね。ピンポイントで申し込んでるのに。復活もしくは一般発売でゲットできますように。信じる者は救われる。興味津々、興味津々を唱えておきます。え？笑い。 炎上商法、それって大問題ですね。私も反対です。怒りをぶつけるって本当にお互いが不幸になります。ということでね、どうもありがとうございます。冒頭のね、この落選の話は、この放送を聞いていただいた方は、もうお分かりになられると思いますけども、今ね、絶賛押しております。スタートエンターテインメントのね、グループのタイムレスのね、ライブ落ちましたというね、お話をさせていただきました。本当ね、なかなかね、厳しいというふうにね、聞いておりますが、まだまだ機会はあるので、チャンスはあると聞いておりますので、本当にゲットできるように、一人でも多くの方がね、祈りの力をね、いただけると嬉しいなというふうに思います。興味津々ということでね、内科医竹尾先生率いる TKO メンバーのね、皆さんの力、本当にね、いつも僕も励みになっております。ありがとうございます。そしてね、炎上商法、やっぱり問題ですよね。いや、しかしながらうまくいくのがまた炎上商法だったりするから、これがまた厄介。そこに乗っかっちゃうっていうのがね、しかもこの炎上商法を、ニュースとかね、見られてる方もご存知かもしれませんけども、さらにね、この放送した後にも続きがあります。さらなる炎上商法をね、うまく使ってるなっていう印象が僕にはありましたけども、僕自身は全くね、反対なので、関せず、それもう当然ね、買うこともなくっていう感じでね、スタンス貫いていきたいなというふうに思います。本当ね、怒りをぶつけるっていうのはね、お互いが不幸になる。いいことないと思うんですよね。もちろん、ぶつけたくなるぐらいの気持ちがあるっていうのも、わからなくもないの。だけど、なんだろう、結果としてどうなるかねっていうところを少し俯瞰して考える、踏み込んで考えるみたいなね、そういうね、姿勢も必要なのかなっていうふうに思うんですけども、そうやって思えるのはちょっと余裕があるからだと思います。やっぱりね、そういった時にいかに余裕を持てるかね、それが大切なところなんじゃないかなっていうふうに思いますけども、もうこれもね、人それぞれ、シチュエーションそれぞれですから、必ずしもそうできないことも分かってますし、僕もね、そうできることばかりではないとは思ってます。ただ極力、怒りに怒りをぶつける戦い方はしないでおこうかなっていうふうに思ってるっていうところです。ゆかり兄さん、どうもありがとうございました。ということでね、長くなりましたけども、本当にね、前半後半と分けさせていただきました。たくさんのね、コメントが、上がっていて、それをね、読み返していくこの時間、本当に幸せでございます。またね、今週も張り切って放送していきたいと思いますので、よかったら皆さん、それに対するコメント、コメントがね、皆さんに見られてちょっと恥ずかしいよとかね、思いがある、考えがあるけど、みんなに見られるのはっていう方がいらっしゃれば、レター機能であったり、別のね、SNS 使っての DM とかでも全然構いませんので、本当にね、いろんなご意見、ご感想などいただけると励みになります。それではね、今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。 Instagram、Threads、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。